もしもし、テレホン人生相談です。
はい。
今日はどんなご相談ですか？
相続についてお願いします。
あ、はい、わかりました。相続について。あなたはおいくつですか、今？
54です。
54歳。ご結婚なさってらっしゃいますか？
はい。
旦那さんは？
62になります。
62歳。お子さんはいらっしゃいますか？
はい。長男。
はい。
30歳。
はい。
長女。はい。26歳。
はい。
次女22歳です。
はい、わかりました。はい、相続というのはどなたの相続になるんでしょうかね。
はい、今からだと半年前に、
はい、
私の実母ですね。
あ、はいはいはい、
が亡くなりました。
はい、
その相続についてなんです。
はい、お父様はいらっしゃるんですか？
父は、うん、今からだと20年前に亡くなりました。
ああ、そうですか。
はい、
じゃあご兄弟は？
はい、兄弟は弟と妹がおります。う
ん、はい、じゃあそのお母様の遺産相続となると弟さんと妹さんとの関係ってことですかね。
はい、そうです。
はい、どういった？
妹は、うん、相続にはもう私は何もいらないっていうことで、
うん、
言っております。
はいはい、じゃあ弟さん、
はい、うん、弟と私との間の問題なんです。
どういう、
土地がありまして、うん、
はい、
その土地は私の夫の名義の土地なんです。うん、今住んでるところが、
はい、
そしてその上にうちが2軒建っております。
はい、
店舗と自宅が、
うん、はい、
そこを建て直して、
はい、
母が生きてた時に一緒に住もうねって言ってたんですけれども、
うん、
母が亡くなって相続ができてないままなんです。
うんうん、はい、うん、
それでこの相続に対してハンコを押すっていう約束でしたが、
うん、
弟がハンコを押すのを渋ってる。
あ、
それは、
はい、
生前、うん、母が私に貸してたっていうお金があるとか、う
ん、借りてたんですか、お母様に。
まあ生活をしてる上で少し出してもらったとか、子供の学費を少しもらったとか
は
あります。
はいはいはい、
それでそれを細かく書いたのが弟は持ってるそうです。うん、それで母は生命保険に入ってて、その生命保険の受取人を私と弟に半分ずつ残してくれたんですが、
はいはい
はい、母は弟に前に全額あげるっていうことを言ってたらしいんですね。
ほう、
でも、
うん、
開けてみたら、
はい、
50-50になってたっていうことなんです。
あ、はいはいはいはい、
それで弟は、
うん、
その50を俺にくれっていうことなんですね。うん、
はいはい、
それをしてくれないと、
うん、
ハンコは押してやらない。
あ、そうですか。
それでハンコを押してくれっていうことで、
うん、
私が作った協議書を見せたらば、
うん、
納得がいかないっていうことで、
うんうんうん、
そのまま帰っちゃったんですね。
あなたの書いた協議書は、生命保険は、まあ、書いてある通りに半分ずつ欲しいということですか？
もう生命保険に対しては、うん、まずお金を50-50ずつ分けたんです。
はいはいはい、うん、
でもその50を俺がもらう約束をしてたって、
うん、もうでもそれは支払われたものなんですよね。
そうなんです、そうなんです、
うんうんうん、
それでも納得がいかないということなんです。
はい、この建物、そのお店とか自宅っていうものは、はい、お父さんが建てられたものですから、今名義はお母様のものになってたわけですね。
そうです。はい、
うんうん、でじゃあその本当はその建物もお二人で折半したりしなきゃいけないものであるってことでしょうか？
この土地の上に建ってるものだから、
うんうんうんうん、
売れるようなものでもないんですね。
うんうんうんうん、
なんで私がもうもらうっていうことで話はついてたと思ったんですが、
うん、あ、お母さんがね、一緒に住もうねっておっしゃってたぐらいですからね。
はい、
最後お母さんってどなたが面倒を見てらっしゃったんですか？
私です。
あ、そうですか。
はい、
わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。
はい、
では今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先ほどのお話ですと、 相続財産をあなたと弟さん2人でどう分けるかというところが話がつかないと、こういうご相談ですよね。
はい、そうです。
で、あなたとしては具体的にどういう分け方にしたいんですか？
このうちは私欲しいです。
お店と自宅、これは2棟あるんですか？
2棟あるんで、うん、1つは弟にあげてもいいと思います。
おお。
それで今住んでる自宅の方を私が欲しいんです。
自宅の方を欲しいと。店の方は弟さんが取ってもいいよって言うんだけれども、
はい、
その場合弟さんが店をの建物を手に入れると、地主さんであるあなたの旦那さんとの間で何らかの内容の土地の利用関係を定めないといけないんだけど、そういうことまで考えてます？
はい、それは思っております。
それは構わないんですね。
はい、
うん。で、自宅の建物とお店の建物っていうのは、なんていうのかな、土地のどの部分にどう建ってるかっていうのはこう分けられるんですかね？
はい、分けられます。
土地は一筆ですか？
一筆です。
あ、一筆の中のちゃんと敷地としては分かれてるんですかね？
分かれております。
あ、そうするとそれは契約は可能なんですね。
はい、
わかりました。土地と建物の関係は大体わかりましたけれども、
はい、
あとその他に遺産というのは何がありますか？
貯金通帳が。
貯金がある、
うん、はい、あります。
これは結構あるんですか？中身は。
中身ないです。
そう、分けるというほどのその大きな金額は入ってないという意味ですかね？
そうですね。
で、先ほどその生命保険の受取人は、はい、2人の名前が具体的に書いてあったんですね？
はい、書いて ありました。
そうするとこれは契約に基づく生命保険金請求権になるので、これを相続の中身として分ける対象にはならないんですよ。
はい。
で、それを頭に入れていただくと、単純にお母さんはお前に全部あげると言ってたと弟さんが言ったからといって、はい、受取人が二人になっていたんだから、それを今からくれと言われても、それは相続の話じゃなくなっちゃいますよね、まず。
はい。
わかりますかね、言ってる意味。
わかります。
で、まあ、遺産分割を、まあ、あなたと弟さんでする場合に、現金で残ってれば、単純に計算で割ればいいんだけれども、
はい、
割用のないものってあるじゃないですか。まあ、不動産なんかその最たるもんですけど、遺産として大きなものは土地一筆しかありませんっていう時には、まあ、分筆すれば分けられますけどね、線引いて。
はい。
まあ、一つしかなければ、じゃあこれは、二人いるうちの A さん B さんが、A さん C さんがいるとして、A さんがもらうとして、じゃあ C さんは、それに見合ったお金を A さんからもらいましょうみたいな、そういう分割方法もなくはないんです。代償金っていうんですけど。
はい。
だからそういうものとして、その計算に入れてね、生命保険金の半分をそのまま渡すっていう話ではなくて、
はい、
遺産分割の分け方として代償金の処理をしていくっていう余地はあると思うんですけれども、弟さんは何が欲しいって言ってるんです、全部で。
生命保険だけです。
あ、生命保険だけくださいと。
はい。
で、建物は別にいいと。なるほど。そしたらさっき言った代償分割の話になると思うんですけど、あなたとしては家が欲しいんですよね？
そうですね。
で、ちょっと貯金通帳の話は無視しちゃいます。そうすると、めぼしい相続財産は建物が2つと、はい。その建物はあなたのご主人の土地に建ってますと。
はい。
で、それをどう分けるかっていう話になるんですよ。
はい。
で、まあ、2つ建物があるから、片っぽをあなたが取って片っぽを弟さんが取るっていうのも一つの考え方になります。
はい。
もう一つの考え方としては、じゃあ自宅と店の両方はもらって、さっき言った代償金って言いましたよね？
はい。
それは建物2つもらっちゃう代わりに現金を渡すっていう方法もあるんだけれども、それは考えられない。それは別にそうしなさいと言ってるわけじゃなくて、
先生、私のね、
うん、
これは本当に自分勝手な気持ちかもしれない。私が弟からね、
はい、
すごい手紙を突きつけられたんです。
はい。
もう家にも来てくれるな、
はい、
電話もしてくれるな、
はい、
それで話をするにもできない、
はい、
もう自分のそういうふうなことを書いたやつを送ってきたんです、
はい、
私、弟がね、自分の口から何かを言ったんなら、
うん、
人間的に考えて私もお金で解決できることはしてあげたいなと思ったんです、
はい、
でもその手紙を見たときに、
はい、
もう私この人には何も嫌だなって思っちゃったんです。
なるほど。
そういうふうな気持ちがあるんで、
うん、
だったら私 弟にお金を払うぐらいなら、うん、建物2つともどうぞ持ってってくださいって感じです。
別に2つとも持ってってもらわなくていいんですよ。
はい。
で、それが1つあるんだけれども、ただ弁護士的には、まあ今そういう関係になっちゃった弟さんが、あなたのご主人の土地の上に店を持ち続けて土地の賃貸借関係を作るというのはと後で生じるトラブルのことを考えると弁護士としてはなんとなく気持ち悪いんですよ、うん、だから両方取っちゃった方がいいかなと思って、まあ、ちょっとその評価はわからないんでもらった生命保険の半分に当たるのかもっと少ないのか全然わからないですよ、
はい、
でそれは生命保険金の 50% を戻しますという話ではなくて相続そのものの問題として、
はい、
不動産、めぼしい不動産、相続財産の全部である不動産をもらう代わりに、その評価の半分は、はい、現金で代わりに、代償金って言うんですけど、代わりにあげますっていう方法もあるので、
はい、
まあ、弟さんとしても、お金が少し戻ってくるならほっとするし、もともと建物に興味がないんだから、
はい、
ちょっと話し合いに乗る余地はあるし、これからのお子さんの代になることとか、土地の利用関係の問題とかをね、考えると、うん、そういう情報をする余地もあるのかなと。
はい、わかりました、
という気がするので、ちょっとそんな方法もあります、はい、で、いずれにしてもこれからお話しするその生活費とお子さんの学費、ちょっと援助してもらったことがありますと、
はい、
ただ他方でお母さんの面倒見るために出費もしてましたと、こういうお話でしたよね。
はい、
それは別にストレートに、相続財産の問題ではないんです。で、それは、だから、相続財産の先渡しみたいなことで、これは民法に903条っていうところにあるんですけど、特別受益って言うんですよ。こういうふうに書いてあります。
はい、
共同相続人中に、非相続人、はい、これ亡くなる方ですよね。非相続人から遺贈を受け、これは遺言書の中でこれをあげますと。法定相続人に言われている場合ですね。または、婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とすると、こういうことが書いてあるんです。さっき読んだ中だけど、生計の資本として贈与を受けたものがある時は、あなたの生活の足しに少し貸してもらったとか、
はい、
子供の教育のために少し出してもらった、これがこの条文でいうその先渡しに当たるのかっていうのがあなたのご質問の点なんですよ、はい、で、一般的にはちょっと金額とか中身聞いてないから結論出せないんだけど、ちょっとその足りない分を孫の教育のために一肌脱いでやろうというレベルのことや、自分は娘のところに世話になってんだから少し手持ちに金があればね、出してあげようっていうのは、ここで言う持ち戻しすべき、持ち戻しっていうんですけど、その相続財産に加えるっていうこと、持ち戻しすべき財産に当たらないよって言われる可能性が結構高いと思います。
わかりました、
はい、でこれは私が決めることじゃなくて審判官や調停員が決めることなんだけれども、ちょっと援助してもらったとかいうレベルだったら、それは計算に入れないよと言われる可能性が高いので、
はい、
まあそれも含めて家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて話し合いを進めるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、さっき金額がわからないからと言ったのは、うん、お母さんに借りたお金が例えば3000万ぐらい借りてたとしますでしょ、うん、
はい、
でそうするとこれ小さなお金じゃないから、現金あんまり残ってないのは長女に3000万も援助したからだっていう、もし話だったら、それは持ち戻し、要するに遺産に戻して考えましょうって対象になると思います。だからそこ中身次第なんですよ。
正直こうどのぐらいお借りになったんですか？
1000万ぐらいはあったかな。
1000万、うん、それはちょっと大きいですね、う
ん、だからそこはね、金額だけでいくんじゃなくて、うん、今伺ってないのは、じゃああなたがお母さん亡くなるまでにどんな風に面倒を見てきて、うん、どんなに骨折ったのかとかね、そういうこととのバランスじゃないですか。だからその辺を家庭裁判所がどう考えるのかみたいなところでね、従ってやっていけばいいんじゃないのかなと思うんです。
わかりました。
だからどうも弟さんがそこまでもう心を閉ざしちゃっていると、無理やり話しに行ったって話進まないから、まずは調停申し立てをされるのをおすすめします。
はい、心の使いが取れました。
あ、よかった。はい。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。はい。
なるほど。遺産相続の、まあ、なんて言うんだろう、調停ってのがあるわけですね。
はい。
だからあんまりこの、なんていうかな、近い、例えば肉親でしょ？
うん。
肉親というのは、近いだけに、 憎むと憎みの度合いが激しくなっちゃうんだよね、うん、だから話し合いにならなくなるから、やっぱりこういう時は早く調停にかけた方がいいんでしょうね。
お母さんも天国で心配しとろうね。
天国ですか、
うんうん、はい、早く決まってほしいね。
そうです。